声の広報、司法日立、令和4年2022年4月5日号、ナンバー1718。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルスワクチン接種、追加接種、3回目接種のお知らせ。7歳から9歳のお子さんの予約、接種を開始します。以上2ページ。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。基本的な感染症対策への徹底に、引き続きご協力をお願いします。以上3ページ。日立総合病院、地域周産期母子医療センター。4ページ。日立健やか赤ちゃんクーポン券8万円分を贈呈します。5ページ。結婚新生活支援事業のご案内。多胎妊婦の検診費用を助成。以上6ページ。産前産後、ママサポート。お誕生おめでとう事業。第3子以降の出産祝い金を増額。以上7ページ。予防接種ラクラクスケジューラーが日立母子手帳アプリに変わります。18歳までのお子さんの医療費無料。以上8ページ。5歳児健康審査の実施。子育て世代包括支援センター、健やか日立。以上9ページ。女性と若者の資格取得を応援します。10ページ。がん検診を受けましょう。子宮頸がん予防ワクチン接種の個別通知をお送りします。がん治療を受けている方をサポートします。以上11ページ。家庭用の脱炭素化促進設備の設置を補助します。春の狂犬病予防集合注射を実施します。以上12ページ。農業を営む方を応援します。地域で行う農地の保全活動を支援します。以上13ページ。市役所の組織を見直しました。奥日立きららの里、周遊バスの愛称が決定。以上14ページ。移動図書館、高鈴号をご利用ください。15ページ。粗大ごみの排出抑制にご協力をお願いします。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上16ページ。情報広場。お知らせ。17ページ。催し。18ページ。講座。19ページ。募集、健康、以上20ページ。子育て、21ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。日立これからプロジェクト。24ページ。目次、終わり。表紙。大きな希望と少しの不安を抱えて新しいステージに進む新入生。市では今年もランドセルと中学生のスクールカバンを無償で配布し、子どもたちの学校生活を応援します。写真は真新しいランドセルを背負った小学生の男女です。主な内容。日立総合病院地域周産期母子医療センター。ハイリスク分娩の母体搬送受け入れを再開しました。4ページ。日立これからプロジェクト。24ページ。
新型コロナウイルスワクチン接種。令和4年 3月22日までの情報で作成しています。最新の情報は、市のホームページなどで随時お知らせします。市のホームページの QR コードがあります。追加接種、3回目接種のお知らせ。2回目接種から6ヶ月以上経過した18歳以上の方を対象に3回目接種を進めています。1、接種スケジュール、予定。2回目の接種日、令和3年10月16日から10月31日。接種券発送日、令和4年4月12日火曜日。予約開始日時、接種券が届いたら予約できます。2回目接種から6ヶ月経過後に接種できます。令和3年10月15日までに2回目の接種を受けた方には、すでに接種券を発送しました。案内のスケジュール、2回目の接種日以降の方も、2回目の接種が完了した順に接種券をお送りします。2、予約、接種方法。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約、医療機関へ直接予約、個別接種。接種方法、1、医療機関で個別接種、使用ワクチン、ファイザー社製またはモデルナ社製。2、医療機関、地域の会場で集団接種、使用ワクチン、モデルナ社製。接種日、会場の順に読みます。4月16日土曜日、長井日立の森病院。4月17日日曜日、島崎病院。4月23日土曜日、長井日立の森病院、田尻が丘病院。4月24日日曜日、島崎病院、日光記念病院、日立医療センター。4月30日土曜日、長井日立の森病院。予約は市が一括して受け付けます。定員に達し次第、受付を終了します。案内の接種日以降も、継続して実施する予定です。また、接種会場は追加となることがあります。最新の情報は、市のホームページ、右の QR や、予約の際に電話などでご確認ください。3、県の大規模接種会場で接種、使用ワクチン、モデルナ社製、期間、4月29日金曜日までの奇数日、場所、茨城県庁福利厚生棟、水戸市笠原町978-6、7歳から9歳のお子さんの予約、接種を開始します。7歳から9歳のお子さんの予約、接種開始日をお知らせします。保護者の方は、ワクチンを受けるメリット、感染症予防の効果とデメリット、副反応のリスクをご理解の上、お子さんと話し合い、接種を受けさせるか判断してください。1、接種スケジュール、予定。対象、7歳から9歳のお子さん。予約、接種開始日、4月9日土曜日。5歳、6歳のお子さん。決まり次第、市報や市のホームページでお知らせします。10歳、11歳と5歳から11歳で基礎疾患のあるお子さんについては、すでに予約、接種を受け付けています。 ワンポイント情報。新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種の間隔は、前後2週間の間隔を空ける必要があります。2. 予約・接種方法。使用ワクチン、小児用ファイザー社製。予約方法。インターネット予約。コールセンターへ電話予約。接種方法。1. 医療機関で個別接種。2. 地域の会場で集団接種。1回目接種日、4月16日土曜日。2回目接種日、5月7日土曜日。会場、日立ショッピングセンター、旧イトーヨーカドー日立店。詳しくは、市のホームページ、上の QR が接種券に同封したお知らせをご確認ください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話、050-3646-5466 ファックス 85-8010 副反応に関すること。茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394。 新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。申請をお忘れなく。子育て世帯への特別給付金。申請期限、4月28日木曜日。次の3つの制度はすでに支給を開始しており、再度のお知らせです。申請がお済みでない方は、4月28日木曜日までに申請してください。1. 子育て世帯への臨時特別給付金。申請事文。対象、令和3年10月1日から令和4年3月31日までに誕生した新生児の養育者、公務員含むで、新生児に対する給付金を受け取っていない方、所得制限あり。給付額、お子さん一人当たり10万円。QR コードがあります。詳しくはこちら。2. 子育て世帯への臨時特別給付金、支援給付金。対象、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに離婚などを理由に新たに養育者となり、実際に児童を養育しているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方、所得制限あり。給付額、18歳以下のお子さん1人当たり10万円。条件により全額給付されない場合あり。 QR コードがあります。詳しくはこちら。 3. 一人親世帯に対する生活支援特別給付金。対象、18歳以下のお子さんを養育している一人親世帯の方で、次のいずれかに該当する方、所得制限あり。公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準になっている方、給付額、お子さん1人当たり10万円、令和4年1月分の児童扶養手当受給者には指定している支給方法で2月24日に支給しました。QR コードがあります。詳しくはこちら。各制度の申請方法などの詳細は 市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、子育て支援課、内線338。基本的な感染症対策への徹底に引き続きご協力をお願いします。石鹸での手洗い、手指消毒を徹底しましょう。帰宅時、咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、食事の前後、共有物に触ったときは、必ず手洗いや消毒をしましょう。指先や爪の間、指と指の間、手首も忘れず洗いましょう。マスクは正しくつけましょう。鼻と口の両方を確実に覆い、隙間をなくしましょう。不織布のマスクをおすすめします。食事中は料理を味わい、会話は控えめに。会話をするときは必ずマスクをつけましょう。身体的距離、できるだけ2メートルを確保しましょう。こまめな換気を徹底しましょう。ワクチン接種済みの方も基本的な感染症対策をお願いします。詳しくは、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策、右の QR をご覧ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。日立総合病院地域周産期母子医療センター。日立総合病院地域周産期母子医療センターは、新生児集中治療室 NICU などを備え、産科と小児科が連携してお母さんと赤ちゃんのための高度な医療を行う県指定の施設です。これまで受け入れていたハイリスク妊娠、母体が合併症を有している、妊娠経過に異常がある妊娠などに加えて、4月1日からハイリスク分娩、切迫早産、妊娠高血圧症候群などの母体搬送受け入れも再開し、本格稼働しました。妊娠、出産から新生児に至るまで、幅広く切れ目のない高度専門的な医療を提供できます。市では引き続き、県や日立総合病院などの関係機関との連携を図りながら、医師確保などセンターの安定的な運営を支援するとともに、市内でより一層安心安全に出産できる環境づくりに努めていきます。受け入れ基準、在体週数34週以上で出生体重1800グラム以上。受け入れ基準に合致しない場合は、総合周産期母子医療センター、水戸済生会総合病院、または県立子ども病院を紹介します。常勤医師の体制、産婦人科医7人、小児科医9人。問い合わせ、日立総合病院、電話 23-1111。地域医療対策課 23-6766。 日立総合病院院長渡辺康則、写真。2009年以降休止となっていた日立総合病院の地域周産期母子医療センターは、昨年4月に新生児に限って受け入れを始めました。本年4月からは、さらに、ハイリスク分娩となる母体搬送の受け入れも再開できることとなり、これをもってセンターの全面的再開となります。センターの再開に必要な医師の確保や医療機器をはじめ、療養環境の整備については、大学や 地域の医療機関、さらに日立市、茨城県の温かいご支援をいただきました。この紙面をお借りして、改めてお礼申し上げます。センターの運営にあたっては、産婦人科、小児科、麻酔科、救急科の医師の連携、看護師、助産師の確保と教育、昼夜を問わず帝王切開手術を受け入れる手術室の体制の整備、さらには当院で対応できない場合の総合周産期母子医療センター、水戸済生会総合病院、県立子ども病院のバックアップなどが欠かせません。院内、院外の多くの方々に携わっていただくことで、センターの全面的再開のスタートラインに立つことができたと思っています。県北地域で安心して出産ができるように、そして安全な周産期医療体制が維持できるように、連携を図りながらセンターを運営していきますので、地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。日立市長、小川春樹、写真。日立総合病院地域周産期母子医療センターの本格稼働を心からお喜び申し上げます。昨年4月に平成21年以来、実に12年ぶりに新生児搬送受け入れが再開されたことに続き、本年4月からはハイリスク分娩の母体搬送受け入れも再開され、本格稼働となりました。私自身、この再開に向けて長年努力を継続してきましたので、念願が叶い、大変嬉しく思うとともに、この間の関係各位のご努力とご尽力に深く感謝を申し上げます。安心して子供を産み育てられる環境のより一層の充実を図るための取り組みを進めていく中、この度の地域周産期母子医療センターの本格稼働により、本市を含む県北地域において、妊娠、出産から新生児に至るまで切れ目のない高度専門的な医療を提供できる体制が構築されたものと期待しております。本市では、市民の皆様が健やかに生き生きと暮らせる町を目指し、今後も茨城県、日立市医師会、市内医療機関などとの連携を図りながら、周産期医療をはじめとする地域医療の確保、充実に努めてまいります。写真が3枚あります。いずれも新生児集中治療室の様子です。写真終わり。日立すこやか赤ちゃんクーポン券8万円分を贈呈します。出産はぜひ市内の医療機関で。写真があります。赤ちゃんクーポン券です。1枚2000円の券が綴りになっています。写真終わり。日立総合病院で出産した市民の方を対象に、市内の指定取扱店で乳児用おむつやお尻拭き、ミルクを購入できるクーポン券8万円分を贈呈します。有効期限は乳児の1歳の誕生月の月末。ハイリスクなどにより、市内医療機関から紹介を受け、市外の周産期母子医療センターで出産された方は、地域医療対策課にご相談ください。QR コードがあります。詳しくはこちら。クーポン券ご利用の流れ。1、申請書を提出。日立総合病院から申請書を受け取り、出生届と一緒に市へ提出してください。2、自宅にクーポンが届く。提出から約1ヶ月後、ご自宅宛に市からクーポン券が郵送されます。3、 クーポン券の利用。市内の指定取扱店で乳児の健康保険証などを提示の上、クーポン券をご利用ください。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766。
結婚・新生活支援事業のご案内。結婚・新生活をスタートする方を応援します。若い方の結婚・新生活を応援するため、一世帯あたり40万円を限度に、住宅取得や賃借、引っ越し、市内の店舗で購入した家具・家電の購入費用などを補助します。対象となる世帯、次のすべてに該当する方。1、婚姻日が令和4年1月1日から令和5年3月31日。2、婚姻日の夫婦それぞれの年齢が39歳以下。婚姻後に転入した場合は、転入日の年齢が39歳以下。3、申請時に夫婦ともに日立市内の新居、同一世帯に住民登録をしている。4、夫婦の所得の合算額が400万円未満など、所得とは1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額です。婚姻を機に離職し、申請時に就労していない場合や、貸与型奨学金の返済をしている場合は、算出の方法が異なります。その他にもいくつかの要件があります。補助の対象となる経費、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払いをした次の費用、住宅取得・賃借費用、住宅リフォーム費用、新居に引っ越しをした際に引っ越し業者へ支払った費用、新居に引っ越しをした際に市内の店舗に支払った家具・家電の購入費用など。申請期間、令和5年3月10日まで、令和5年3月11日から31日に婚姻される方や、対象経費の支払いをした方は別に手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。対象要件や申請方法など詳しくは、6ページ中段右の QR をご覧ください。申請前に必ず子育て支援課にご相談ください。結婚式で指輪交換をしている写真があります。問い合わせ、子育て支援課、内線478。多胎妊婦の検診費用を助成。多胎妊娠をしている方の経済的負担の軽減を図ります。4月1日から多胎妊娠をしている妊婦さんの妊婦健康審査費用を通常の妊婦健診審査費用の助成に加えて最大5回まで助成します。対象、市に住民票のある多胎妊婦、助成額最大2万5000円、全5回分。内容、妊娠届出時に女性に必要な妊婦健康審査受診券をお渡ししていますが、多胎妊婦健診追加分の受診券は後日個別に連絡してお渡しします。令和4年3月31日以前に妊娠届出をされた多胎妊婦の方へは、4月1日以降に使用できるよう、追加分の受診券をお渡しします。詳しくは問い合わせてください。双子の赤ちゃんの写真があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 産前産後ママサポート。今年度も無料で利用できます。妊娠中または出産後1年未満の方で、日中に頼れる親族などがいない方を対象に、最大20回、多胎児の場合は最大40回まで自宅にヘルパーを派遣し、家事や育児のサポートをしています。対象、市に住民登録があり、日中に頼れる親族などがおらず、家事または育児の支援を必要とする母子健康手帳の交付を受けた妊婦、または出産後1年未満の方など。申し込み、利用申請書、子育て支援課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2、母子健康手帳などの出生日、出生予定日の確認できる書類の写しを添えて、直接か郵送で子育て支援課へ。サポート内容、家事に関すること、食事の準備、片付け、洗濯、居室などの掃除や整理整頓、生活必需品の買い物など、育児に関すること、長乳の準備、片付け、沐浴の準備、解除、片付け、おむつ替えなど、7ページ、中段右に QR コードがあります。詳しくはこちら。ヘルパーさんと家事をしている写真があります。問い合わせ、子育て支援課、内線478。お誕生おめでとう事業。第3子以降の出産祝い金を増額。市では次世代を担うお子さんの誕生を市全体で祝福するため、出産祝い金をお送りしています。4月1日以降に出生した第3子以降のお子さんについては、祝い金の額が10万円から12万円に増額して支給します。第1子、第2子については変更はありません。支給対象者、出産日時点において、出生時の父か母であって、市に住民登録がある。対象となるお子さん、出生後最初の住民登録が日立市であり、支給対象者と同一世帯、同居のお子さん、申請までの間に次のいずれかに該当する場合は対象外。支給対象者または対象児が市外へ転出、死亡。対象児が支給対象者と同一の世帯で亡くなった。出生時の出生の日から1年以内に申請を行わない。祝い金の額、第1子3万円、第2子5万円、第3子以降12万円。受け取り方法。1、父か母が出生届を市民課または各支所に提出したときは、原則窓口にて現金でお渡しします。持ち物、出生届、申請者の身分証明書、運転免許証やマイナンバーカードなど。2、父か母が出生届を会長時間外や他市区町村で提出したとき、または代理人が提出したときは、後日口座への振込手続きについてお知らせします。口座払いの場合、口座名義は必ず申請者のものにしてください。7ページ右下に QR コードがあります。詳しくはこちら。テントの前で2人のお姉ちゃんの間に赤ちゃんの3人が腹ばいになってこちらを見ている写真があります。問い合わせ、子育て支援課、 内線478。予防接種楽々スケジューラーが日立母子手帳アプリに変わります。これまでの日立市妊娠子育て支援アプリ予防接種楽々スケジューラーがリニューアルし、さらに使いやすくなりました。お子さんの健康管理がいつでもどこでも手軽にできるアプリです。アプリの機能、予防接種スケジュールの自動作成、お子さんの生年月日を入力すると、自動でスケジュールを作成し、接種日が近づくと、プッシュ通知やメール通知でお知らせ。電子母子手帳機能、成長グラフ、写真、乳幼児検診結果などを記録、より使いやすく。市のイベントや子育て情報のお知らせ。医療機関の検索。多言語表記、乳、母子健康手帳の代わりにはなりません。予防接種や検診などを受けるときには、母子健康手帳を必ず持参してください。まずは登録。8ページ中段右の QR を読み込み、ニックネームや生年月日、出産予定日などを登録してください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 18歳までのお子さんの医療費無料。すべてのお子さんが必要とする医療を受けるために。市では、県の丸福制度に加え、市独自で0歳から18歳までのお子さんにかかる医療費の自己負担金を助成しています。助成の流れ、医療機関での支払い方法、助成方法、備考の順に読みます。受給者証を使用して受診し、支払い額が600円のとき、登録口座に自動振り込み、診療後3ヶ月程度で口座へ振り込みます。振り込まれていない場合には問い合わせてください。受給者証を使用しなかったとき、県外での受診を含む、支払い額が600円未満のとき、入院時の食事代、令和2年4月から令和3年3月までの入院自己負担金、窓口での手続きが必要、国民健康保険課、市民課、または各支所で手続きしてください。申請に必要なもの、領収書と診療明細書、保護者の銀行口座がわかるもの。他の制度から助成があった場合は、その支給決定通知書。助成を受けるためには、事前に申請、口座の登録が必要です。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。5歳児健康審査の実施、健やかな成長を支援。お友達と一緒に遊ぶことが苦手、一つのことに集中することが苦手、など、お子さんについて気にかかることはありませんか？発達の様子を確認し、健やかな成長を支援します。対象、平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれたお子さん。対象者には在籍園から検診内容などをご案内します。また、未就園児、市外の園に通園している方には郵送でご案内します。5歳児健康審査の流れ。1. 保護者へアンケートを実施。 2. 保健師などがお子さんの園での集団生活の様子を確認。3. お子さんに困っている様子などが見られた場合は、保健センターでの検診を案内。子供が2人砂遊びをしている写真があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。子育て世代包括支援センター、健やか日立。妊娠期から子育てを切れ目なくサポート。保健センター、健康づくり推進課と子どもセンター、子育て支援課、子ども施設課の連携によって、妊娠・出産の不安、育児やしつけの悩み、保育園・認定子ども園への入園など、さまざまな相談にお答えします。遠慮なくご相談ください。詳しくは9ページ中段中央にある QR をご覧ください。子どもセンター、お子さんに関するさまざまな相談をお受けします。保健師や栄養士、教育相談員による相談日もあります。対象、すべての子どもと保護者。ところ、西鳴沢町 2-4-20。QR コードがあります。詳しくはこちら。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。保健センター、妊娠や出産、育児のさまざまな不安や心配事の相談を受け付けています。対象、妊娠期から産後1年未満までの妊産婦と乳児。ところ、助川町 1-15-15、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。子育て支援課、子ども施設課、保育園、認定子ども園などへの入園相談、子育て支援制度に関することなど相談を受け付けています。対象、就学前のお子さんの保護者。ところ、市役所1階山側。問い合わせ、子育て支援課、内線338。子ども施設課、内線341。親子連れの赤ちゃんが身体測定をしてもらっている様子の写真があります。その他の子育て支援情報は、9ページ右下の QR をご覧ください。
女性と若者の資格取得を応援します。市の補助で資格取得を。女性、私の就活に自信をプラス。出産、育児、介護などで離職した女性や、就業したことのない女性を応援するため、就業に役立つ資格取得費用の一部を補助します。補助額、入学金、受講料、受験料の合計額の2分の1、上限10万円。対象経費が2万円を超えない場合は対象外。対象者、1、2のいずれかに該当する市内在住の女性で、最終学歴、通信制大学を除くの在籍年度から5年を経過している方。1、無職または非正規雇用で就業している方が対象の資格を取得し、その資格を活用して就業しようとする場合。2、認定こども園や幼稚園へ就職するために、幼稚園教諭免許状更新講習を受講した方、常勤・非常勤を問わず、現職は除く。対象資格、大型自動車、第一種、第二種、免許、介護職員初任者研修、保育士、幼稚園教諭、 調理師、ファイナンシャルプランニング技能士、2級以上、宅地建物取引士、電気工事士など、市の指定する資格、普通自動車第一種免許、原付免許、二輪免許や、趣味性の高い検定などは対象外。申し込み、資格取得から4ヶ月以内に、補助金交付申請書、市のホームページからダウンロードできます。などを、女性若者支援課、電話 26-0315 へ。補助申請をする方は、10ページ中段右の QR をご覧になるか、事前にご相談ください。若者、自分のキャリアアップへ。資格を取って自分のキャリアアップにつなげたい。自分の夢に近づくためにという若者の皆さんを応援するため、資格取得費用の一部を補助します。補助額、入学金、受講料、受験料の合計額の2分の1、上限10万円。対象経費が2万円を超えない場合は対象外。対象者、1、2とも満たす方。1、市内在住の満18歳以上、満39歳以下の方。高等学校、大学、短期大学、及び高等専門学校の在籍者は除く。2、資格の試験に合格した方。試験を要しない講習などの場合は、講習を終了した方。対象資格、教育訓練給付制度において、厚生労働大臣が指定する講座で、取得可能な国家資格、公的資格など、詳しくは10ページ下段中央の QR をご覧ください。申し込み、資格取得から4ヶ月以内に、補助金交付申請書、市のホームページからダウンロードできます。2、必要書類を添えて、女性若者支援課、電話 26-0315 へ。補助申請をする方は、10ページ下段右の QR をご覧になるか、事前にご相談ください。必要書類。1、領収書など、かかった経費を明らかにするもの。2、合格したこと、講座終了が証明できるもの。3、申請者本人の住民票の写し。4、講座などの概要、必要経費がわかるもの。がん検診を受けましょう。日本人の2人に1人ががんにかかる時代。がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受けることが大切です。今年度の検診は、6月中旬から開始します。検診名、対象の順に読みます。胃がん、バリウム検査、50歳以上、令和3年度に内視鏡検査を受けた方は対象外。胃がん、内視鏡検査、50歳以上、令和3年度に内視鏡検査を受けた方は対象外。大腸がん、40歳以上、乳がん、30歳以上の女性、子宮頸がん、医療機関検診、20歳以上の女性。以上の検診は、申し込み書、はがきで申し込み。申し込み期間、4月11日月曜日から28日木曜日、必着。申し込み方法、1、市から案内通知、4月上旬に送付が届く方、令和3年度中に胃、大腸、子宮、乳がん検診のいずれかを受けた方、節目年齢、25歳女性、 35歳女性及び45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方は、同封する申込書で申し込み、2、上記1以外の方、健康カレンダー内の申込書で申し込み、はがきに氏名、生年月日、住所、電話番号、希望する検診内容を記入し、申し込み。子宮頸がん、集団検診、20歳以上の女性、電話で申し込み、先着1000人。申し込み期間、7月12日火曜日から15日金曜日。乳がん、子宮頸がん、同日検診、集団検診。30歳から59歳の女性、電話で申し込み、先着320人、申し込み期間、6月28日火曜日から30日木曜日、胸部 CT 検診、肺がん検診、50歳以上で、節目年齢、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳の方、案内通知を送付しますので、申し込み方法などは案内通知で確認を。50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方は4月上旬に送付、75歳の方は5月中旬に送付。50歳以上で節目年齢以外の方、電話で申し込み、先着300人、申し込み期間、5月25日水曜日から6月30日木曜日。年齢は令和5年3月31日現在。詳しくは11ページ中ほど右の QR または健康カレンダーをご覧ください。問い合わせ、申し込み、健康づくり推進課、電話 21-3300。 子宮頸がん予防ワクチン接種の個別通知をお送りします。国からの通知により、今まで差し控えていた子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨が再開となりました。令和4年度から接種対象となる方に通知を4月下旬にお送りします。対象、平成18年4月2日から平成22年4月1日生まれの女性、中学1年生から高校1年生相当。接種方法、同封する説明書やリーフレットを読み、市内接種協力医療機関で予約接種。接種期限、16歳となる日の属する年度の末日まで。その他、積極的な接種勧奨を差し控えていた平成9年度から17年度生まれの女性は、令和7年3月31日まで接種ができます。通知は、6月下旬にお送りします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 がん治療を受けている方をサポートします。がん治療を受けている方のウィッグ、乳房補正具、福祉用具などの購入・レンタル費用の一部を助成します。対象、申請日に日立市に住民票があり、がん治療を受けた方、または受けている方、福祉用具は39歳以下の方、助成対象項目、ウィッグ、前頭葉カツラ、乳房補正具、補正下着など、福祉用具、助成額、助成対象項目それぞれの購入、または レンタル費用の2分の1、上限3万円、助成回数、助成対象項目ごとに1人1回、申請期限、購入・レンタルした日の翌日から1年以内、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、詳しくは11ページ下段右の QR をご覧になるか問い合わせてください。家庭用の脱炭素化促進設備の設置を補助します。ゼロカーボンシティ日立を促進。地球温暖化防止のため、家庭用の脱炭素化促進設備、住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池、エネファーム、および蓄電システムを設置する方、個人に補助金を交付します。補助額、住宅用太陽光発電システム、1キロワットあたり1万円、上限3万円、家庭用燃料電池、エネファーム、1基あたり10万円、蓄電システム、1基あたり5万円。対象、次のすべてに該当する方、市内の住宅、新築、寄築に機器の設置を予定している方、機器付きの住宅を購入予定の方、補助対象機器は未使用品であること、本人または同一世帯において、過去に市で実施している同様の補助金を受けていない方、異なる機器の補助であれば受けることができます。来年3月20日月曜日筆着までに実績報告書を提出できる方、その他の要件もあります。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。写真があります。太陽光発電用のパネルを屋根に設置したお宅です。写真終わり。申し込み、本人または手続き代行者、取扱販売店、電気店、ハウスメーカーなどが申請書などを直接か郵送でゼロカーボン推進担当内線297へ。申請書などは市のホームページからダウンロードできます。春の狂犬病予防集合注射を実施します。飼い犬に年に1回必ず狂犬病予防注射を、狂犬病予防法により毎年1回の狂犬病予防注射と、生後91日以上の犬は市への登録が義務付けられています。予防注射は市が行う狂犬病予防集合注射、もしくは動物病院で接種することができます。狂犬病予防集合注射、時、4月11日月曜日から20日水曜日、ところ、市内82箇所を1箇所ずつ実施。集合注射の日程は、12ページ下段中央のQR をご覧ください。なお、すでに飼い犬の登録をしている方には、予防注射のご案内をはがきでお送りしますので、接種の際はご持参ください。犬の登録。犬を飼い始めたら、お住まいの市町村に飼い犬の登録、1頭の犬につき1回が必要です。飼い主で登録が済んでいない方や、日立市へ転入された方は、狂犬病予防集合注射の会場、市内の動物病院、健康づくり推進課、市民課、または各支所で、登録手続きを行ってください。集合注射と登録の料金、集合注射の料金、3550円。 登録料金2500円。犬が死亡した時や飼い主の変更があった時などは、健康づくり推進課にご連絡ください。集合注射は、好転時や新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、中止になる場合があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。農業を営む方を応援します。日立市で農業を。農機具購入、農業用簡易ハウス、ビニールハウス、設置などを補助します。農業における高齢化、担い手不足の課題に対応し、農業者の負担軽減と農業の活性化を図るため、農機具の購入や農業用簡易ハウス設置などに要する費用の一部を補助します。市内在住の農業者、農家基本台帳に記載のある方で、直売所などに農作物を出荷する方が対象です。補助金名、農機具購入費補助金、補助内容、農機具、稲作用を除くの購入にかかる費用、中古、化、補助額、費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限20万円、下限5万円、1人1回限り、農業用簡易ハウス整備費補助金、補助内容、農業用簡易ハウス、面積20平方メートルから200平方メートル未満の設置及び資材購入にかかる費用、補助額、費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限20万円、下限3万円、1人1回限り。申し込み、4月13日水曜日から必ず購入設置前に申請書などを直接農林水産課内線403へ。申請書は農林水産課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。詳しくは13ページ上段中央にある QR をご覧になるか問い合わせてください。予算に上限があります。特産農産物の種子、苗木などの購入を補助します。意欲ある生産者を支援し、産地の振興を図るため、特産農産物の作付けに必要な種子、苗木などの購入に要する費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する方、農業を営む個人、法人、または生産組合など、農業協同組合の組合員など、市内の農地で作付けする生産者、補助内容、対象者が新たにまたは拡大して作付けする特産農産物の種子、苗木などの購入費、補助額、費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限10万円、1人1回限り。申し込み、4月13日水曜日から申請書などを直接、農林水産課、内線403へ。申請書は、農林水産課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。詳しくは、13ページ中段中央にある QR をご覧になるか、問い合わせてください。予算に上限があります。地域で行う農地の保全活動を支援します。多面的機能直接支払い交付金事業。農地の保全活動について、計画を立て、5年間継続して実施する、集落や地域団体の活動を支援します。 対象者、農業者または農業者を含む地域住民で構成される組織。対象となる活動、農道、農地のり面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持。交付額、10R から2000円。活動内容や農地の状況により、交付単価が異なります。問い合わせ、農林水産課、内線402。詳しくは、13ページ下段右の QR をご覧になるか、問い合わせてください。市役所の組織を見直しました。脱炭素化の促進や、交流人口拡大に向けた施策の一体的な推進などに取り組むため、4月から市役所の組織を見直しました。新たな組織、部名、箇所名、内容の順に読みます。生活環境部、ゼロカーボン推進担当。脱炭素にかかる施策を一体的に推進。都市建設部、日立多賀駅周辺地区整備課。日立多賀駅周辺地区整備事業を円滑に推進。都市建設部、住政策推進課。住宅政策と移住政策の一体的推進を図ることにより、本市への定住及び移住を促進。産業経済部、交流拠点活性化担当。上根公園などの活性化を推進。再編、解消。市長公室、シティプロモーション推進課。広報戦略課に統合。生活環境部、環境政策課は、環境都市推進課に改称。生活環境部、リサイクル推進課は、資源循環推進課に改称。廃止。施策の進展や初期の目的を達成したため、廃止しました。総務部、暮らし安心局。産業経済部観光局、市長公室拠点事業推進担当、財政部納税課収納対策室。問い合わせ、行政マネジメント課、内線310。奥日立きららの里周遊バスの愛称が決定。たくさんのご応募ありがとうございました。昨年12月に運行を開始した周遊バスの愛称を応募作品373点の中から決定しました。愛称、夢きらら号。夢は漢字。由来、夢は未来を切り開くエネルギー。いくつになっても、夢を持ち続け、前向きに歩みを止めずに進んでほしいとの願いを込めた。応募者、清水よしこさん、67歳女性、東海村在住。園内周回道路一周約3キロを回る夢きらら号の車窓から、きららの里の豊かな自然を味わってみませんか。この機会にぜひ、奥日立きららの里に遊びにお越しください。写真があります。きらら館を遠くに望む奥日立きららの里の全景です。写真終わり。夢きらら号の概要。周遊速度、時速10キロ未満。一周約3キロ。所要時間約40分。運行スケジュール、午前9時30分から約50分間隔で運行。1日あたり基本8運行、冬季7運行。停留所3カ所、セントラル広場発着、ワクワクスライダー、キララ館前、山彦広場前。料金100円、小学生未満は無料。 定員9人。写真があります。緑色の車体の電動バス、夢キララ号です。写真終わり。問い合わせ、にぎわい施設課、内線474。
移動図書館高鈴号をご利用ください。約3000冊を載せて市内を巡回。対象、どなたでも。本人確認のため、運転免許証、健康保険証などをお持ちください。中学生以下は不要。利用方法、高鈴号専用の利用カードを作ると、その日から本を借りられます。利用カードは各ステーション、図書館で作成できます。なお、図書館の利用カードとは別のものとなります。借りられる期間、次回の巡回日まで、巡回場所などの詳細は、図書館のホームページをご覧になるか問い合わせてください。巡回場所など、ステーション、時間、曜日、巡回日の順に読みます。根道ヶ丘団地、14時から14時50分、火曜日、4月12日、5月10日、6月7日、7月12日、9月20日、鮎川桜館、13時40分から14時20分、大原団地、14時55分から15時35分、いずれも水曜日、4月13日、5月18日、7月6日、8月3日、9月7日、湯名湖保育園、10時から10時30分、日立市役所、12時から13時、高原自然塾、15時から15時30分、いずれも木曜日、4月7日、5月12日、6月9日、7月7日、9月8日、3豊浦、14時から14時55分、金曜日、4月15日、5月20日、7月1日、8月12日、花山団地、13時40分から14時20分、小崎台団地、14時40分から15時20分、いずれも火曜日、4月19日、5月17日、6月28日、9月6日、つくしんぼ保育園、9時40分から10時40分、野平台住宅、14時5分から14時45分、寺方団地、15時から15時40分、いずれも水曜日、4月20日、5月25日、6月29日、9月14日、子どもセンター、13時25分から14時15分、田尻浜アパート、14時45分から15時15分、いずれも木曜日、4月21日、5月19日、8月4日、9月15日、神合住宅団地、13時30分から14時10分、下相田団地、14時25分から15時10分、いずれも火曜日、4月26日、5月24日、7月5日、9月13日、久慈川三育小学校、14時30分から15時20分、水曜日、4月27日、
6月1日、7月13日、9月21日、金畑団地、13時55分から14時25分、金沢団地、14時45分から15時45分、いずれも木曜日、4月14日、5月26日、6月30日、9月1日、中里交流センター、10時50分から12時、中里中学校、新校舎、13時から13時30分、県営上田沢団地、14時30分から15時、いずれも金曜日、4月22日、6月3日、7月8日、9月30日、青葉台団地、9時45分から10時15分、子供の家認定子供園、13時55分から14時40分、高鈴台団地、15時10分から15時40分、いずれも水曜日、4月6日、5月11日、6月8日、7月20日、8月31日、9月28日、金沢弁天園、10時35分から11時25分、滑川聖徳保育園、14時から14時40分、串の森聖公園、15時10分から15時40分、いずれも木曜日、4月28日、6月2日、7月14日、8月25日、9月29日、日立の森すこやかビレッジ、13時50分から14時30分、都市アパート、14時50分から15時40分、いずれも金曜日、5月6日、6月10日、7月15日、9月2日、天候不良などにより、急遽運行を中止する場合があります。小さなお子さんが利用するときは、事故防止のため、保護者の付き添いをお願いします。写真があります。高鈴号の本棚から本を探す子どもたち。写真終わり。問い合わせ、記念図書館。電話 24-7714。粗大ゴミの排出抑制にご協力をお願いします。粗大ゴミ処理施設の修繕を行います。市ではご家庭から出される粗大ゴミなどを収集して、粗大ゴミ処理施設で破砕し、鉄類、不燃物、可燃物に選別処分していますが、粗大ゴミ処理施設の修繕を行うため、処理する量を抑制する必要が生じました。施設が復旧するまでの間、ご家庭からの粗大ゴミを処分する場合、お急ぎでないものの排出は、できるだけ控えていただきますよう、ご協力をお願いします。排出抑制のご協力をお願いする粗大ゴミ。指定の袋で集積所から収集しているゴミ。粗大ゴミ、小。ファンヒーター、ポット、電子レンジ、パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、ドライヤーなど。スマートフォン、デジタルカメラ、ドライヤーなどの使用済み小型家電は、電池を取り外してから、使用済み小型家電回収ボックスを利用できます。詳しくは、市のホームページをご覧ください。16ページ中ほどに、市ホームページの QR があります。処理券で個別収集しているゴミ、粗大ゴミ、中、 台、タンス、ソファー、机、自転車、ベッド、スキー板など。清掃センターに直接持ち込みしている粗大ゴミ。分別について不明な点は、市公式アプリ、ひたちナビやゴミ処理ハンドブックを確認するか、清掃センターに問い合わせてください。問い合わせ、清掃センター。電話、24-5353。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、サクリエスクール。プログラミング教室。日時、5月21日土曜日。28日土曜日。1、午前10時から正午。2、午後1時30分から3時30分。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、小学3年生から6年生。講師、梅津信之さん、茨城大学准教授。料金、1000円、2回分。申し込み、4月16日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731、B、サクリエカレッジ。大人のための天文教室、星空宇宙入門編。写真、日時、6月11日土曜日、午前10時から11時30分。7月9日土曜日、午前10時から11時30分。10月1日土曜日、午後6時30分から8時。場所、オリエンテーションルーム。対象、18歳以上。講師、益子光明さん、星空案内人。料金、確実500円。申し込み、4月16日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 C、アジア文化講演会。私が体験したベトナム。日時、5月21日土曜日、午後2時から3時30分。場所、会議室502号。講師、白沢俊之さん。JICA、海外協力隊員。申し込み、4月23日土曜日の午前10時から電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。D、シビックサロン。親子で楽しむ初めてのヨガ。写真。日時、5月28日土曜日、6月25日土曜日、午前10時から11時15分。場所、トレーニングルーム。対象、4歳から小学2年生と保護者。講師、沼正恵さん。ヨガインストラクター。料金3000円、2回分。申し込み、4月16日土曜日の午前10時から5月7日土曜日の午後6時までにホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。E、第172回文化サロン、漆の木と共に生きる。写真があります。漆を使った作品。写真終わり。日時、6月11日土曜日、午後1時30分から 3時。場所、日立市民会館111号室。講師、本間健二さん、漆芸家。申し込み、4月23日土曜日の午前9時30分から、電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。その他イベント情報は、16ページ右下の QR からご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止となる場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。19ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市法電子版。最新の市法はもちろん、市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。20ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。21ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。お知らせ。マイナポイントの申し込みを支援します。マイナポイントの予約に必要な端末をお持ちでない方や、操作が不安な方のお手伝いをします。日時、来年2月28日火曜日まで。祝日、第3土曜日に続く日曜日を除く。場所、市民課、午前8時30分から午後5時、多賀支所、南部支所、中央支所、午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ、デジタル推進課、内線725、持ち物、マイナンバーカード、暗証番号4桁、マイナポイントを受け取りたい電子マネー用カードなど。建物を新築したときは、住居表示の届け出を。建物の新築や建て替えをしたときは、住所となる番号、住居番号を決めるために届け出が必要です。なお、一部届け出が必要ない区域があります。詳しくは、下にある QR をご覧になるか問い合わせてください。届け出に必要なもの。建築確認済証の写し。建築場所の案内図。建物の配置図。敷地形状と建物配置がわかるもの。集合住宅の場合は各階平面図。部屋番号がわかるもの。問い合わせ、建築指導課、内線768。地域情報アプリ、日立ナビで、道路の危険箇所の投稿ができます。道路に穴が開いていて危険、段差になっていて転びそう、など、お気づきになりましたら、アプリを使って レポートを投稿してください。後日、職員が現場確認を行い、補修します。アプリは19ページ上部の QR からインストールできます。問い合わせ、道路管理課、内線219。南部支所多目的室は一時休館します。施設内工事のため一時休館します。日時、6月1日水曜日から来年3月31日金曜日。場所、南部支所多目的室、全室。問い合わせ、南部支所、電話、52-5101。農心除外、農業振興地域農用地からの除外の申請受付を一時停止しています。日立農業振興地域整備計画の総合見直しに伴い、申請受付を一時停止しています。一時停止期間、来年3月31日金曜日まで。見直し状況によって、一時停止期間を変更する場合があります。また、一時停止期間中も、農心除外についての相談は受け付けます。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、農林水産課、内線403。うららの湯、十王。休館日、営業時間などが期間限定で変わります。期間、4月1日金曜日から来年3月31日金曜日。期間中の休館日、営業時間など。休館日、毎週火曜日、12月31日、1月1日。営業時間、午前10時30分から午後9時30分。食堂の営業時間、午前11時30分から午後9時。食堂のみ利用の場合は入館無料。問い合わせ、うららの湯、十王、写真。電話、39-1126。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、4月21日、木曜日。午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター。福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018へ。ウクライナ人道危機救援金の募金にご協力ください。市では、ウクライナ各地で激化している戦闘により、多くのウクライナ国民の命と生活が差し迫った脅威にさらされていることから、ウクライナへの救援活動などを支援するため、募金箱、写真を設置し、救援金を募集しています。集まった募金は、日本赤十字社を通じて寄付します。設置場所、市役所、1階総合案内所、社会福祉課、各支所、交流センター、日立シビックセンター1階、日立市社会福祉協議会、吉田忠志音楽記念館、設置期間、5月31日、火曜日まで、予定。問い合わせ、社会福祉課、 内線786。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。7月に受診予定の方。申請期限は5月2日、月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第、速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。5月に受診予定で申請済みの方、後期高齢者医療保険。4月11日月曜日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204、針、灸、マッサージ、施術費の一部を助成します。対象、1、満65歳以上の方、2、身体に重い障害、障害程度等級1級または2級のある方。助成額、施術1回につき1000円。年限度額1万2000円。申し込み、1の方は住所と生年月日が確認できるもの、健康保険証や運転免許証など。2の方は身体障害者手帳を直接高齢福祉課か市民課各支所へ。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、4月19日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会。電話、37-1122。今月の納期。納期限は5月2日月曜日です。固定資産税、都市計画税1期分。問い合わせ、納税課、内線253。4月の市税、国保料などの休日納付相談。日時、4月24日、日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線、254、国民健康保険課、内線207。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、株式会社、セキプレス、小野税理士法人、有限会社、小野商事。催し。ジャバ日立市長杯選抜野球大会。日時、4月15日金曜日から19日火曜日。雨天順延。場所、市民運動公園野球場、日立製作所野球場、ひたちなか市総合運動公園市民球場。出場チーム、 16チーム、日立製作所、茨城、日本製鉄鹿島、茨城、トヨタ自動車東日本、岩手、きらやか銀行、山形、スバル、群馬、日本通運、埼玉、JFE 東日本、千葉、NTT 東日本、東京、明治安田生命、東京、東芝、神奈川、王子、愛知、三菱自動車岡崎、愛知、J プロジェクト、愛知、日本生命、大阪、日本製鉄広畑、兵庫、沖データコンピュータ教育学院、福岡。料金、確実500円。高校生以下は無料。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。飼育の日、特別イベント。飼育の日、4月19日にちなんだイベントを行います。1、飼育の日、クイズラリー。飼育員の仕事や動物に関するクイズラリーを行います。日時、4月16日土曜日、17日日曜日。クイズラリー用紙がなくなり次第終了。2、飼育の日、特別展示。飼育員、園長、獣医の一日の仕事を特別展示でご紹介します。日時、4月16日土曜日から30日土曜日。場所、かみね動物園動物資料館。問い合わせ、かみね動物園。電話、22-5586。日立オレンジカフェに参加してみませんか？お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして、参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。4月21日、木曜日、午後1時30分から3時、鳴沢交流センター、地域包括支援センター、小作園。電話、32-7900。5月12日、木曜日。午後1時30分から3時。豊浦交流センター。地域包括支援センター、3豊浦。33-8811。6月1日、水曜日、午後1時30分から3時、中央交流センター、地域包括支援センター、福祉の森聖公園、39-1166。6月15日、水曜日、午後1時30分から3時、ラポール日立、地域包括支援センター、あゆかわ桜館、36-7303。6月29日、水曜日、午後2時30分から4時、水木交流センター、地域包括支援センター、金沢弁天園、33-7424。受付は開始時間の30分前から、定員、確実10人程度。対象、物忘れが心配な方やその家族などどなたでも。参加料、無料。内容により自己負担がかかる場合あり。申し込み、各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ。問い合わせ、各地域包括支援センター、または高齢福祉課、内線 227-227。その他、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。利用の要件がありますので、助成を希望する方は問い合わせてください。吉田忠音楽記念館展望カフェ4月の演奏、女性トリオが奏でるおしゃれピアニカ。日時、4月23日土曜日、午後6時開演、午後5時30分開場。内容、幅広いジャンルから馴染みの曲をおしゃれなアレンジで、楽しい演奏タイムをお届けします。出演者、ラ・ジュエ、写真。申し込み、4月13日水曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人まで。その他、カフェでの飲食の提供はありません。公開天文台。日時、4月24日、日曜日、午前11時から午後3時、雨天決行。場所、茨城大学理学部附属宇宙科学教育研究センター。高萩市石滝宇和台、627-1。内容、パラボラアンテナ施設見学会。四次元シアター鑑賞、講演会、なぜ茨城観測局はできたのか、KDDI 茨城通信所からの物語、講師、小林秀幸さん、国立天文台、水沢 VLBI 観測所特任教授、申し込み、講演会は当日午後1時から、会場で受付。先着100人。問い合わせ。茨城大学理学部附属宇宙科学教育研究センター。電話。0293-24-9516。午前10時から午後3時。その他、動きやすい服装、靴で参加ください。ターゲットバードゴルフ初心者教室。日時、5月11日から6月8日の水曜日、全5回。確実、午前9時30分から正午。場所、河原湖北浜スポーツ広場。内容、公認指導員による初心者教室。運動のできる服装で、用具の貸し出しあり。申し込み、5月5日祝日までに電話かファックスで、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、長沢。電話、ファックス、35-5437 へ。日立市パンポン大会。日時、5月28日土曜日。午前9時から。場所、池の川桜アリーナ。内容、シングルス、ダブルス、団体戦など、小学生からシニアまで、全11種目。参加料、シングルス、500円。ダブルス、1組1000円。団体戦、1チーム、2500円。申し込み、4月18日月曜日から5月13日金曜日までに申し込み書、日立市体育協会にあるほか、協会のホームページからもダウンロードできます。と、参加料を直接か現金書き留め、振込みで日立市体育協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661 へ。 振込みで納入する場合は、下にある QR をご覧ください。口座、日立市民カレッジ、大学教員など多彩な講師による生涯学習講座を開催します。日時、6月15日から10月5日の水曜日、8月10日、17日を除く全15回、午前9時30分から午後2時30分、場所、茨城キリスト教大学、教育プラザ、ほか、ジャンル、地域に学ぶ、新しい知識、出会いと感動、仲間づくり、参加料6000円、市外の方は8000円、自主活動費、教材費などは自己負担、申し込み、5月16日月曜日までに、市民カレッジ申し込みと明記の上、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を、はがきか、ファックス、メールで、100年塾サロン、郵便番号、317-0064、上根町、1-6-11、ファックス、24-5200、メール、iki100@net1.jwai.ne.jp 電話 23-9165 へ。詳しくは下にある QR か各交流センターなどにあるチラシをご覧ください。認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくための講座を開催します。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。4月20日水曜日、午後1時30分から3時、中里交流センター、地域包括支援センター、福祉の森、聖公園、電話 39-1166。 4月26日火曜日、午後2時から3時30分、久慈交流センター、地域包括支援センター聖火園 33-7119。 5月27日金曜日午後2時30分から4時地域包括支援センター金沢弁天園地域包括支援センター金沢弁天園 33-7424。6月1日水曜日午後2時から3時30分中小路交流センター地域包括支援センター銀座台 33-6500。 6月24日金曜日午後2時から3時30分鳴沢交流センター地域包括支援センター小作園 32-7900。 受付は開始時間の30分前から。定員確実15人程度。対象市内在住か通勤通学している方。申し込み各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ。問い合わせ、各地域包括支援センターまたは高齢福祉課、内線227。日立を知ろう、地域デビュー講座2022。知る から始める地域との出会い、日立は広い、楽しい、美しい、海と山と人の町がテーマの講座です。時、ところ、内容の順に読みます。1、5月14日土曜日、午後1時から4時、市役所多目的ホール、大煙突と桜、講話とウォーキング。2、5月21日土曜日、午後1時から3時、教育プラザ、コミュニティ活動の今。3、5月28日土曜日、午前10時から午後2時、県北障害学習センター、ジオサイトを歩く、講話とウォーキング。4、6月4日土曜日、午後1時から4時、教育プラザ、シニアと若者の活動を知る。5、6月11日土曜日、午後1時から4時、教育プラザ、日立市の未来を考える。料金500円、3のお弁当代、先着20人、できるだけ前日参加できる方、申し込み、4月22日金曜日までに、郵便番号、住所、氏名、性別、電話番号、生年月日を、はがきかファックス、メールで、百年塾サロン。郵便番号、317-0064。上根町、1-6-11。ファックス、24-5200。メール、iki100j@net1.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ。郷土博物館古文書学習会。郷土博物館が所蔵する近世文書を読んでみませんか？日時、毎月第3木曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時から2時30分。場所、教育プラザ2階ギャラリー。講師、小松則俊さん。郷土日立文化研究会長。参加料、毎回100円。資料代。申し込み、事前に電話で郷土博物館 23-3231 へ。
募集。安全、安心、スマイル助成制度の新規登録事業者。住宅の耐震、浸水、防犯対策工事などを行う方に、費用の一部を助成する制度において、工事などを行う事業者を募集します。募集要件、市税の滞納がなく、市内に本社を有する法人または市内の個人事業者。申し込み、4月20日水曜日までに電話で、住政策推進課、内線247へ。令和3年度にすでに登録している事業者には、別途登録手続きの案内をします。日立南スポーツクラブ定期教室の参加者。教室名、対象者の順に読みます。子ども複合スポーツ。小学1年から4年生。子ども陸上。4歳から小学3年生。ソフトテニス。中学生男女。硬式テニス、大人。高校生以上、初心者。硬式テニス、ジュニア。 小学生初心者。以下はいずれも対象者は成人男女です。ユニカール、背骨コンディショニング夜の部、ペルビック骨盤体操 C、スポーツ吹き矢、健康麻雀、初心者健康麻雀、ハイブリッド呼吸法。申し込み、事前に直接か電話で日立南スポーツクラブ事務局、南部支所多目的室内、電話 090-4439-1195 へ。その他、開催日時、場所、参加費など、詳しくは次の QR をご覧になるか問い合わせてください。日立とアジアの文化交流を進める会の会員。外国の文化、芸術を広める活動を行っています。国際交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。定例会は毎月第3金曜日午後1時30分から3時。その他、年に数回イベントあり。場所、日立シビックセンター会議室ほか。対象、国際交流に興味のある方。参加料、無料。催しにより参加料などがかかる場合あり。申し込み、電話で、日立とアジアの文化交流を進める会事務局、日立シビックセンター内、24-7711 へ。健康、風疹の抗体検査、予防接種の追加的対策の期限延長。これまで、風疹の予防接種を受ける機会がなかった世代の男性に対し、追加的対策として行っている抗体検査予防接種の実施期限を延長します。延長後の実施期限、令和7年2月28日。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、市が発行するクーポン券を使って風疹抗体検査を受けていない方など。詳しくは4月上旬に対象者に送付する通知をご覧ください。問い合わせ、健康づくり推進課。電話 21-3300。
子育て。子供の本の日、ポスター展。世界各国の代表的画家が手掛けた子供の本をテーマにしたポスター展示と関連本の展示・貸し出しを行います。日時、4月12日火曜日から5月5日祝日。休館日、記念図書館・南部図書館。4月25日月曜日、多賀図書館。4月28日木曜日、5月3日祝日。中央図書館、4月28日木曜日。場所、記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館。問い合わせ、多賀図書館。電話、33-2655。南部子どもの広場、離乳食の進め方について。日時、4月21日木曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、離乳食を始めた乳幼児と保護者。先着8組、託児なし。内容、離乳食の進め方のポイント、相談など。講師、市栄養士。申し込み、4月13日水曜日の午前9時30分から電話で 日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。中央子どもの広場、親子でダンス。日時、4月25日月曜日午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、未就園児2歳児からと保護者、先着15組、0歳児1歳児の無料託児あり。講師、小林のり子さん。インストラクター。持ち物、シューズ、飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装で。申し込み、4月14日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。日立子どもエコクラブのクラブ員募集。子どもたちの環境への関心の芽を育てる日立子どもエコクラブのクラブ員を募集します。対象、市内在住か通学している小学3年生から中学3年生。定員15人。多い時は抽選。内容、環境保全活動、環境に配慮した工場の見学、自然観察会、環境についての講座など。参加料、無料。イベント参加料、別途。申し込み、4月28日木曜日までに、郵便番号、住所、氏名、学校名、学年、電話番号を、はがきかファックス、メールで、環境をつくる日立市民会議事務局、環境都市推進課内、ファックス 21-5016、メール、kansei@citywi.hitachi.lg.jp 内線746へ。日立理科クラブ、理数アカデミーの参加者募集。理科クラス、算数数学クラス、自由研究コースで1年間学習します。複数クラス受講可。日時、5月から来年3月、全13回。3時間授業を毎月1回行います。8月、11月は2回。場所、日立理科クラブ、教育プラザ2階。対象、小学6年生、中学1、2年生。参加料、理科クラス5000円。算数数学クラス4000円。自由研究コース5000円。年間教材費。申し込み、4月22日金曜日までに学校経由で申し込みを。問い合わせ、日立理科クラブ。電話、24-3104。詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。アンネローゼ子育て広場。日時、5月17日火曜日、6月7日火曜日、10月11日火曜日、27日木曜日。確日、午前10時から正午。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ、大三ヶ町。対象、未就園児、0歳から2歳と保護者。定員10組、20人。内容、大学の教員と子育て中の様々な疑問や悩みについてテーマを決めておしゃべりします。参加料、確実500円。1日のみの参加可。申し込み、4月11日月曜日の午前9時から28日木曜日の午後5時までに、右の QR から申し込みを。 問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター、電話 52-3215、 宮田子育て支援センターと通級学級桜組が宮田認定子ども園内に移りました。移設先、元宮町 2-10-22、 問い合わせ、宮田子育て支援センター、電話 22-5592、 通級学級桜組、電話 22-4993。 子どもたちの環境教育活動を支援します。子どもたちによる環境に関する活動、環境美化活動、自然調査など、写真に対して補助金を交付します。申し込み希望の団体は5月31日火曜日までに問い合わせてください。申請書類などの詳細をご案内します。対象、市内の子どもを中心とした団体、子ども会や少年団、学校など。問い合わせ、環境都市推進課、内線746。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。ユナゴ交流センター、霞会、健康体操、自教術、毎週木曜日19時から20時30分、月2000円、不入、090-9204-0396、無料体験、可。大久保交流センター、茶道クラブ、毎週木曜日、13時から16時30分、月4000円、田所、090-4520-0044、大沼交流センター、スポーツ吹き矢、第2、第4土曜日、13時から16時、1回300円、山田、34-2470、水木交流センター、琴の会、おこと教室、第2、第4土曜日、14時から17時、月4000円、シーナ、53-4728、初心者歓迎、久慈交流センター、マーガレットヨガ、ヨガ教室、第1、第2火曜日、18時20分から19時30分、1回500円、島根、090-2750-0640、初心者歓迎。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも、3月14日現在。基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、ひたち大宮市、ほか9市町。ひたち市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市、ひたち大宮市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。コシアブラ、野生。日立市、日立太田市、他8市町。キノコ類、野生。日立市、日立太田市、他9市町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内の イノシシ肉加工施設出荷分は除く。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びにこれらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、露地栽培、日立市、高萩市、ほか6市町。石岡市、笠間市、霞ヶ浦市、城里町については、一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。日立市、高萩市、ほか6市町。日立市、石岡市、笠間市、霞ヶ浦市については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか3市町。表2、終わり。情報の詳細は、右の県ホームページ QR をご覧ください。問い合わせ。農産物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話、029-301-1111。代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、2月1日から25日。小学校、測定値の範囲。最小値から最大値。小学校、0.038 から0.097。中学校、0.045 から0.088。特別支援学校、0.064。認定こども園、幼稚園、保育園、0.040から0.095。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、中央図書館。測定の高さ、3.5メートル。測定値、令和4年3月15日、0.038。西部支所、3.5メートル、0.037。消防本部、1.0メートル、0.033。中工事小学校、3.5メートル、0.040。大沼小学校、3.5メートル、0.045。久慈中学校、3.5メートル、0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間追加被曝線量、1ミリシーベルト、毎時0.23マイクロシーベルト、を下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、 午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。日立これからプロジェクト。三つのイベントが紹介されています。一つ目、熱気球に乗ってみよう。4月29日、金曜日、7時30分から9時30分。場所、日立シビックセンター新都市広場。ロープ付きの大型熱気球写真に乗り、15メートルまで浮遊します。上空を周遊するものではありません。定員120人。多い場合は抽選。当選者にのみ、4月22日金曜日までに通知を発送します。料金、搭乗者1人につき500円。申し込み、4月14日木曜日の午後5時までに、茨城電子申請届出サービス、右の QR から申し込みを。1回の申し込みで4人まで。乗り降り含めて6分程度。時間は上記の時間帯枠の中で事務局が割り振り、通知でお知らせします。時間の指定はできません。詳しくは市のホームページでお知らせします。二つ目、〇〇縁日&暮らしの相談会。4月23日土曜日、10時から17時。暮らしの相談会は15時まで。お子さんが楽しめる縁日イベントやアトラクション、住宅関連メーカーなどによる新築、リフォームなどの暮らしに関する相談会を実施します。場所、日立ショッピングセンター、旧伊東洋華堂日立店3階、〇〇縁日 SNS、インスタグラムとブログの QR があります。3つ目、期間限定ショップ。営業時間11時から19時、日用品や生鮮食品、お弁当などを販売しています。写真。ぜひご利用ください。場所、日立ショッピングセンター、旧伊東洋華堂日立店1階。イベントなどの最新情報は、右の QR でチェック。問い合わせ、日立駅前地区活性化委員会事務局、商工振興課内、内線775。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP050-5528-5000、必ず050から発信してください。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/。 日立市報バックナンバー http://www.citychi.lg.jp/sHIsei/006/001/koho_index.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
3月1日現在の人口世帯数17万812人、前月比マイナス207、男85140人、マイナス123、女85672人、マイナス84、77148世帯、マイナス49。2月の出生数53人。以上で声の広報司法日立令和4年2022年4月5日号ナンバー1718を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。